ポッドキャストは東西南北、現在過去未来、遥か銀河の彼方から次元を超えてロボットメカ大好きな者たちに送るリスナー参加型のロボメカ特化型プログラムである。題しておさロボ話。本日も安全確認、意味差しチェック OK、 発信します。
はい、ということで始まりました、おさロボ話の6月号です。
お疲れ様です。
大丈夫ですか？大丈夫ですか？なんか反応薄いんですけど、えって思いましたけど、大丈夫ですか？
いや、何せつい先ほどまで寝かしつけに奮闘してたわけなので
大変だね、はい、もう
ね、
ということで、はい、はい、博士のダーサンジャ、
パイロットのコロです。
オペレーターの泉です。
はい、この3人でおさロボ話やっております。
はい、
ずこってね、
はい、
はい、とりあえず5月号の配信がめっちゃ遅かったんで、はい、まあ、この間の6月ですけどもね、
はい、
すごい報告があったりするわけですよ泉ちゃんの方から
ね泉ちゃんの方から
僕ら聞いてびっくりしたもんね。
え？って思いましたからね。
はい。何があったんですか？
何もなかったです。
おい。そこまで振ったいんですけど、やってくださいよ。ね、実はですね、泉ちゃんがテレビで言わないんですけど、ミスコンがありまして、コロさんミスコンってわかります？
わかりますけど、この、おさらぼ話に、そぐわない話
で、ね、いや、いいんじゃないですか。うちのオペレーターちゃんは、綺麗よっていう話ですから。
はいはいはい。
ね、ミステリアスコンディショナー、いわゆるミスコンですけど。
あれ、そんな英単語の当てはまり方でしたっけ？
いや、ちょっとよくわかんないけどね。美人コンテストがありまして、そこのファイナリストの一人に、泉ちゃんが選ばれたと。
すごい話ですよね。
すごい話です。ざまあみろですよ。他のポッドキャストの。もうこれ以上言うといろいろ喧嘩売るので言わないですけど。二、はい、人しかいませんけど、うちのね、オペレーターはやっぱり美女揃いと。そういうことですわ。
ね、なかなか、僕は直接会ったことないので何とも言えませんけれども。何でしたっけ、岡山のオフ会があったじゃないですか、ポッドキャストの。はい、で、はいはい、その中で、参加された方のツイートで、おさロボ話のオペレーターさんの方が、モデルさんみたいな、なんか、っていうようなツイートもされてたんで、僕は想像するしかないんですけれども、
はい。
実はそういうことになっていたと、いうことでですね、
はいはい。そうでございますよ。
はい。
やってみてどうでした、泉ちゃん。
全体通して楽しかったです。
ほら。聞きました？この余裕。
お気楽なので、一人で楽しんでました。
一人で楽しんでたそうですよ。
はい。
じゃあ、コロさんはどうでした？
僕ですか？僕はだっていつも通りの感じですよ。
お子様にガンプラを与えて。
そうですよ。まあ、ちょっと自分の番組の方でお話ししましたけれども、結婚指輪をなくしたツケを今、毎月、お小遣いの方から支払って、献上しておりまして、そのね、いつもよりも辛いお小遣い状態の中でも、
はい、
子供により良いこうマニアック教育とは何ぞるかっていうことをですね、やってるので、ただね、ちょっと最近ちょっと、子供たちが釣れないんですよ、ガンプラ見せても。
はい、
反応が、若干なんか、妹の方がですね、急に難易度上げすぎたせいで、はい、心が完全に折れてしまっているような感じで。まあでも自分でね、買ったキットなんですよ。フリーマーケットで自分で、たまたまプラモデル売ってたのを見つけて、はい、お小遣いで、これ買うって買ったんですけど、
はい、
あまりのこのパーツの多さに、
はい、
最近お父さんがガンプラの話題を振るたんびになんか嫌な顔をするっていうのになってまして。この辺はちょっとね、うまく導いてやらんとなというような感じにはなっております。はい。
ああ、そうですか、うん。 ダーさんはですね、会社内でまた出世しましてですね。
なんかね、お給料はそのままで出世しましたみたいなツイートを見ましたけれども。そんな出世あるのかと思いましたけれども。
いやいや、担当が増えただけですよ。まあ、ありがたいことなんですけどね、はい。まだ働く口があるってことはね。ちょっとお給金上げてくださいみたいなことありますけど。
なかなかね、思うようにならんなと、仕事も子供も。
いえ、楽しい話題はね、泉ちゃんがね、はい、息子のファイナリストにも残ったよっていうのが僕らの、希望ですから。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。こんな感じでございますよ。
はい。
で、ちょっとまた新しく、企画を岡山地方のポッドキャストの方々、またビアガーデン行きませんかというのをね、ちょっと回そうとは思ってるので。
はい。
はい。岡山の近くの方は、リスナーの方でも十分なので、遊びに来てくださいっていう感じですかね。
はい。
はい。じゃあ今日は割とね、なんでこんなにオープニングトーク長いのかというとね、いろいろ理由があるんです
よ。いろいろね、まあ、配信が遅くなっちゃったら、もちろんそうなるよな、みたいな話のところもありつつ。
まあまあ、そんなところもあります。そうじゃなくてね、まあなんですかね。はい、僕たち頑張りましたよ、という。頑張ってもどうしようもないことはどうしようもない。
いろいろ重なるとね、そうなっちゃうこともありますので。はい。まあまあ、その辺は、リスナーさんもね、察してくださいという感じで。
はい。じゃあ、そろそろ行きますか。
はい。
はい。シャバダバダタタタララ、シャバダバダタタタラ、デンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデン、ふつおたーありがとうー、ふつおたーありがとうー、これから読むぜ、これから読むぜ。はい、内容変えて、ふつおたありがとうのコーナーで
ーす。あれですね、やっぱり、時間に追われてない感じが、余裕が感じられますね、歌からも。
コロさん喧嘩売ってんの
かの。いやいや、これはいつも通りの返しでございます。
なんだろうね、仲間にそれやれると辛いね。
この切り返しもできるのも、この何年間か積み重ねてきた関係性がありますので。はい、そのね、役目を私は果たしてるわけでございますけれども。
じゃあ、泉ちゃん、このコーナー何するコーナーですか？
前回の感想を読むだけの
コーナー。読むだけの。間違ってないですよ。
間違ってない。
ほら、もう最近何だかんだかんだで振るから、ちょっとビクってなって、こう、普通のコメントもなかなか出づらいみたいな感じになってます。
いや、そんなことないよ。毎回毎回ね、新しい発見をさせてくれる、うちのオペレーターちゃんですけど、もう新人じゃないですよね。はい。6回もやってる新人じゃないですか。
はいはい
はい。はい、じゃあ行きましょうかね。のんびりと。はい、じゃあ、行きます。うちわたのコーナーですね。はい。感想です。はい、ファニバニさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月に送った投稿の内容、体調の悪い隊長さんとシンクロ率の高さがすごい笑い。
はい。はい、
そして、そのままもう一つね。はい。ダディさんにめっちゃ助けられたということで。前回は、バッドダディさんが来て、
はい、
カマセイヌについて、はい。
そうですよ。もうね、前回はもう本当に助けていただいた感じなので、まあやっぱりね、好きなものに対するこの熱量の高さは、バッドダディさん定評がありますんで、はい、ね、最近バッドダディさんのこう番組を聞くたんびに、このおさろぼの一件とかもね、ありまして、ちょっと、少し軽い嫉妬に駆られている、パイロットの仮面の男でございますけれども。
泉ちゃん。
はい。
バッドダディさんどうでした？
あ、とてもバッドなダディです。
なんてもう一回言ってみろ、あれ。
バッドなダディです。
バッドなダディだけに、バッドダディ。でもね、バッドダディさんね、普段はね、すんごいね、優しいおじさんなんですよ。
そうですね。
小煩悩なね。
はい。
はい。ね、そんなおじさんですけどね。
うん、
確かにね、もう2回ほど遊んでもらってますけどね、バッドダディさん。うん、 あの、神戸の方で。
はい。
はい。はい、ねえ、いろいろね、あの、うちの女房もお世話になりましたわ。
はい。家族ぐるみでお付き合いがある感じで。
家族ぐるみというかね、うちの夫婦は、バッドダディさんとお付き合いさせていただいております。バッドダディさんところの、あの、ご家族とはまだ、
ね、まだ交流ない
の。だから、あんまり、あの、ここでね、バッドダディさんのね、奥さん美人ですよって言うとね、またね、あいつ照れるというかね、あの、そうですよって胸張られるんでね、嫉妬に駆られますよ。で、シンクロ率の高さがっていうことは、もうね、バニバニさんと、
同じ作品を、はい、言って、ちょっとまあね、体調の悪い体操が、
う
ん、1ヶ月分遅れちゃった分をちょっと話させてもらったんですけれども、バニバニさんも同じ作品を上げていただいてて、はい、内容がもういろいろシンクロしたりとかですね。で、僕の方もその時に、実際に作品見ながら話をさせてもらえたので、その辺ちょっと結構突っ込んだ内容も少し掘り下げられたかななんて思ったりもしましたけれどもね。
ね、はい、はい、ね、
うん、
はい、ね、本当ワニバニさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続きましてみたらしダンゴムシさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、5月号の感想更新お待ちしておりました。バッドダディさんがっつりジョナサンをいじってもらって大満足です。ブレインパワードの体長は11メートルです、速度。泉城が無茶ぶりに慣れてきた、慣れていくのね。自分でもわかる、と、つぶやいた、セイラさんのように、はい、ということで。
まるで、戦場に慣れていく女性戦闘員みたいな感じになってますね。
まあ、しゃあないっすわ。
しゃあないっす。
しゃあないですよ。それが、ね、おさろぼですからね。
はい。ほら、ここでも、もう、バッドダディさんに、ちょっと、嫉妬の心がちょっとムクムクと。
はい。
皆さんからの、この絶大なね。僕では、ジョナサンいじることできませんでしたので。
は
い、いやー、ね。
言われますからね。2000年代以降の作品見てないだろう、お前らみたいな、ね。弱点ですって言われちゃったっていう。
はい。もう、2ヶ月ぐらい立て続けにちょっと僕は痛い目見てますから。
はい。今回は大丈夫ですか？
今回は比較的、細かい話、作品見てるんかって言われたら、また口をつむくしかないんですけれども、ロボ自体の話に行けば、ここがこの辺、こういうとこが好きですよって話は、やっぱり共通のあるあるもあるので、まあまだ話しやすいかな。キャラになっちゃうとどうしてもね、話のバックボーンがどうとかっていうのが必須になってくるんですけれども。
必須になる？
はい。
なるほどね。
はい。
まあ大丈夫でしょ
う。いや、もうなんかね、ちょっと最近恐怖症になってきてます、もうおさろぼ話。
恐怖症なんですか？
やばい、いつマスクを被るべきかみたいな。
泉ちゃん、どうやらね、マスクを被ると、カマセイの属性があって、いろいろ見逃してくれるらしいらしい。
あ、そうですか。
だから今マスク被りますって言ったら、まあ見逃してあげるよっていうことらしい。
あ、じゃあ、私も被ります。
いや、ちょっと待って。これもまたルール決めようや。番組内何回までっていう。
でもずーっとみんなマスク被ってますよ。
そうそう。ダメだよ、マスクばっかり被ってちゃう。そこは、ガーさん許します。
はい、はい。
ということで、もう終わりです。いかに、なんと言いますかね。やっぱり皆さんに時間をあげないといけないかということがよくわかりますね。
そうですね。はい。ね、はい、お待ちしておりましたっていうね、感じですから。
待ってもらえてるってことはすごい大事なことなんですよね。ね、
素敵なことです、本当に。
素敵なことで、ほんと素敵なことですけど、いかんせんね、いろいろね、僕も出世したりですね。
ね、オープニングの歌にちょっと時間かかってしまったりとかですね。
そうです。
いろいろこう、当初ね、おさろぼ話を始めた時よりも、若干この、更新までの流れがね、複雑化してってる感じもあるので、
はい。
うん。その辺は、うまくはまらないとこういう時もあるかなという感じですけれどもね。
ね、はい。はい。まあ、そう、最近の、ロボ系のね、番組とか見てます？コロさん。
あの、プラモ作るやつで精一杯っす。
あの、兄弟番組で毎週やってるやつ、ね。
そうです、そうです。あれを、あの、子供たちと一緒に見るっていうのが、今のところ精一杯僕にできるところですね。
あのね、シンカリオンね、
はい、
めっちゃね、燃えてきましたよ。
なんか、いろいろいろんなとこでね、感想上がってきたりとかするんで、気にはなってるんですけど、はい、ちょっとそこまでは、フォローできてないんですけれども、はい、まあ、7月から、あの、ワイルドなやつが始まるじゃないですか。
ワイルド、ああ、ゾイドもね。
あの、ワイルドなやつが始まるんで、その辺、はい、娘たちが食いつくかどうかによって、それが見れるかどうかが変わってきます。
それはもう、パパ次第じゃないですかね。
うん、あの、動物属性に反応してもらえ、うまく反応が、化学反応が起きれば、見るんじゃないかなという感じなので。
ちょっと厳しいような気もしないでもないですけどね。
わかんないです。
いやいや、あの、ね、下の子が折れたっていうのを聞くと。はい。はい。
はい。
じゃあ、そろそろ次行きましょうかね。
はい。
はい。ふつおたのコーナーでした。
空想ロボット研究所。
このコーナーは研究対象のお題に対して全国各地に潜伏している研究員から届いた熱い報告メールを紹介していくこの番組のメインコーナーです。
はい、今月のお題ですけども、スタイリッシュで合理的スピーディーかつスマートな言動がもてはやされる高度時代だけど、そんな時代がなんぼのもんじゃ、どっこい奴らは生きている。はい、6月号のお題、重くてごつくて硬いやつ、守備力高めなロボット特集。タウであることが生き延びる絶対条件、時代遅れと言われてもそそるロマンがそこにある。特殊合金、強化装甲、大型シールド、そんな男の子の心をビンビンに刺激する重くてごつくて硬い守備力高めなロボットを送っていただきました。はい
はい、毎度毎度ありがとうございます。
いえいえいえ、僕の仕事ですから。
いえいえ、ね、はい、
はい、ということでね、今回はなかなかシビアです。
まあね、いろんな意味でシビアです。はい、
シビアです。
はい、シビアの中も生き残っていくためのタフさが求められているってことなんで、まあリアルでも守備力高めはやっぱり必要だなということもありますので。はい、
コロさん、あの仮面かぶるっていうか、頭に仮面横下にかぶってものやめていただけませんかね。
この仮面には守備力も重要な要素として入ってますからね。
心の守備力高いですね。
はい、心の守備力高めております。
そういうことですか。
はい、
はい、じゃあ行きましょうかね、早速ね。
はい、
はい、じゃあお願いします。
はい、まず G メールからいきます。
はい。
はい、よろしく。
ファニバニさんからです。
はい。
はい。
ダーさん、博士、コロさん、エレちゃん、イズミちゃん、こんばんは。ファニバニです。うっかり締め切りを忘れていて、ギリギリで絞り出しました。スーパーファミコンソフト、フロントミッションガンハザードより、水月を押します。時間限定の無敵の盾ですが、盾以上のことはできない純粋な盾機体です。ガンハザードはフロントミッションでは異色の横スクロールのアクションシューティングで大好きなゲームでした。クリムゾンブロー最高。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい。
クリムゾンブロー最高ということで、ね。ごめんなさい、あの、はい、やってないです。
はい、まあフロントミッションは、あの、今回はね、あの、得意中の得意の部分になってきますんで、この辺はもう、仮面を脱いでお話しますけれども。
さすがコロさん、そこに痺れる憧れる。
はい。はい、まあ、フロントミッションシリーズっていうのが、まあ、ゲームの、まあ、ミリタリーロボットものっていうので、ずっとシリーズがスーパーファミコンから出てるんですけれども、フロントミッション自体はシミュレーション、戦術シミュレーションゲームなんですけれども、これに関してはアクション RPG のゲームになってまして、はい。で、まあ、実際のプレイヤーが、ロボドット絵で描かれたロボットを操作して、まあ、ミッションクリアしていく感じなんですけれども、 で、最初はね、主人公機体一体だけなんですけれども、途中でこう、パートナーロボみたいなのが追加して、それを選びながら、まあ、ミッションクリアしていく感じになってるんですけれども、その中で、この水月っていう、本当に、形がですね、なんと言えばいいのかな、バナナ型みたいな感じの、横から見ると、バナナ型みたいな、縦に足が生えたみたいなですね、本当に、守備することに特化したロボットがありまして、見た目ね、そんなにかっこいいかって言われると、ちょっと、やっぱり縦に足が生えただけみたいな感じなんで、男の子に刺さるかどうかは微妙なんですけれども、ことちょっとこのね、おじさん連中のこの守備力高めっていうところに、ターゲットを置いた機体としてはかなり、ここに今回このロボットが出てくるってことがすごい嬉しくなるぐらい、まあ、渋い立ち位置のロボットではあるんで、要はもう身代わりになって一時的にこう、超強力な盾みたいなことで攻撃を遮ってくれるだけのまあ能力の、まさに本当に盾機体のロボットなんですけれども。
はい、ごつい盾です、
ね。ごつい盾です。
はい。
で、だからそれが盾守ってもらって、時間が来たら今度は自分が攻めに出て攻めまくるというような役どころの、かなりもゲームとしても面白い役どころを持ってるこの水月っていうロボットですね。
その水月の、はい、乗ってる人とかは、なんかいるんですか？
確かね、これ博士みたいな感じのキャラクターだったと思うんですよね。うん、他は結構この、なんていうんですかね、傭兵のキャラクターみたいな感じだったと思うんですけど、これだけ確かその、ロボットの開発者的な感じだったと思うんですけど、ちょっとね、念のため今確認しちゃいますね。今回は時間がたっぷりありますので、はい。
時間たっぷりあるね、本当にね。
はい。これね、フロントミッションシリーズっていうのに必ず出てくるお名前がありまして、
はい、
坂田っていうですね、人が出てくるんですね。で、まあ、そのシリーズによって、その、坂田インダストリーっていう、まあ、会社の、兵器会社の社長の名前だったりとか、あとは、まあ、博士だったりとかですね、結構ストーリーの重要なところで出てくるんですけども、ここに乗ってくるのも、この坂田さんっていう、出ました、このシールド工学の権威っていうですね、パワーワードが出てきますけれども、要はだからシールドのことにめっちゃ詳しい博士が、自分で魔改造を施した、縦ロボットみたいな感じで思っていただければいいんですけれども、
はい、
はい、いろいろね、書いてあるんですけれども、シールド波をこう出したりとかですね、電磁波発生装置がついてたりとかですね、あとは機体時表面の表面化機能がついてたりとかですね、結構まあ、ロマン機体みたいな感じのところもありますけれども、
はい、
はい、そういった感じでまあ。シールドオタク博士が作ったシールドオンリーな機体というふうに把握していただければロマン感が伝わるんじゃないかなと思いますけれども。
はい。
はいはいはい。まあ、あらゆるこう防御装置が備え付けられてるっていう感じですかね。
はい。
はい。
はい。泉ちゃん。
はい。
今の日本語わかりました？
全くわからないです。
はい、分からなくていいことが世の中にはたくさんあるということで
、はい、泉ちゃんの魔法の中にシールドはあるんですか？
シールドはないです、
はい、ないんか、
はい、
え、じゃあ泉ちゃんの呪文はどんな呪文があるの？
私は呪文とかは使わないので。
おかしいな、おかしいなおかしいな、久しぶりに設定通りにやってるんだけどな。
いいですけど、私は呪文は使わない魔女にな
る。それはどういう投法なんですか？どういう戦い方なんですか？魔法、魔力で自分を強化するみたいな感じ。
平和主義なので戦わないんです。
あ、なるほどね、はい。
戦わないっていう戦略ですね。
はい、はい、ということで、はい、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続きまして、バッドダディさんからです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おさロボの皆さん、おはこんばんにちは。今月のお題、防御力が高そうなロボですが、機動戦士、クロスボーンガンダムより、トゥトゥガを押します。武器は回転する腕のパンチと背中のビームシールド、 硬い、強い、遅いを体現したような機体です。登場するとパイロットはヒゲのおっさんなのはオサロボ的にも高ポイントでしょう。今回は割とメジャーどころが出ました。今後とも皆さん健康にはお気をつけてください。次回以降も配信楽しみにしております。ではでは。
はい。はい、
ということで、はい、ちょっとかですけども。
はい。これはあれですよね。前回、はい。前回のお題のところでも、バットダディさん挙げてくださってた機体だと思うんですけれども。
はい。
はい。
メジャーどころって言うと、メジャーどころですかね、これ。
正直言うとメジャーかどうかっていうところの判断は難しいんですけれども。
難しいですね。うん。知ってる人は知ってるよ。はい、背中にトゲがいっぱいついてる亀みたいなモビルスーツみたいな。
そうですね。これ僕、まあ、クロスボーンガンダム自体っていうのは、あんまりちゃんと詳しく知らないんですけれども、はい、僕このトゥトゥガっていう機体を初めて知ったのが、ゲームの、G ジェネレーションシリーズで、いろんなそのストーリー上、いろんなシチュエーションをこう切り取られたような話が混ざってきて出てくるところに、たまたまクロスボーンガンダムの話が、エピソードが入ってきて、で、いきなりそこに出てきたヒゲのおじさん。書いてますけども。ちょっと色黒のヒゲのおじさんが乗って出てきた機体が、はい、これガンダムのロボみたいな感じので、最初見たときに、すんごいちょっとショックを受けたと言いますか、見た感じが、本当にその亀みたいと言いますか、なんていうか、ハリネズミみたいなごっつい、爬虫類っぽい感じの機体と言いますか、最初見たインパクトで、あ、これは早くはないなっていう感じの。
まあそのデザインで言うとね、はい、あの亀みたいになってるんですけど、
はい、
もうね思いますよ、ガンダムです。
まあね、いろいろ飲み込めばもうそこはガンダムなんですけど、どちらかっていうとGガンとかの流れの雰囲気も感じますよね。
まあ確かにね、ドッゴーラっていうすっごい120メートルぐらいのね、
はい、
なんでこんな変な兵器作ったのみたいなのが出てきたりするわけですよね。
そうです、そうです。
はい。
はい。
ね、まあそれに比べりゃ可愛いもんで、
うん、
はい。ね、メッサーララってモビルスーツ、あれ、モビルスーツ型のモビルアーマーだったり、兼用であるわけじゃないですか。
はい。
変形するわけじゃないですか。
はい、
もう何でもありですよ。はい。Gガンを飲んだ人はこれを悪く言ってはいけません。
はい。で、そこはもう、今となってはまあ僕もね、普通にこういうモビルスーツもいるよっていうことで、もう認識してますけれども。はい。
そうですね。クロスボーンガンダムっていう作品は、X だったり、それから V だったり、まあ、ほぼほぼ何でもありというか、もう、長谷川ワールドなので、はい。もう何でもありですよ。
なんかすごい、金棒とかすごい似合いそうな感じが、このトゥトゥガさん。
まあ、劇中でいろいろ変な武器も出たりするわけですよ。
はい、
背中からビーム出したりね、トゲが出たビーム出したりね。
はい。
はい。そんなロボットです。
はい。はい、
確かにごついと思いますよ。
もう今回のお題にもまさにそれを、
そう。
三拍子全部兼ね備えた感じのね。
そう、はい、でかい、硬い、重たい。でかい、硬い、
は
い、遅い。
はい。
そんな感じですよ。
そんな感じです。
はい。もうクロスボーンガンダムの話というかね、そういうのを語らせたらね、一晩かかっても、全部説明してくれますから、彼は。はい。ね、我らがバッドダディさんはね、全部説明してくれますよ。
はい。
はい。そうすると、またコロさんが仮面を被ら
ない。仮面被ります。僕がトゥトゥガになりますからね。
やめてくださいよ。
トゲをまといますからね。
それは、心のトゲですか？
時間がかかっていくごとに、物理的なトゲにもなります。
ね、
はい。そのトゲが、そして最終的にこう、ファンネルみたいな感じでね、飛び回りますので。
はい。
はい。
泉ちゃん、亀好きですか？
亀ですか？
亀、爬虫類の亀。
好きです。
亀型のロボットって平気ですか？
あ、大丈夫です。
はい。じゃあ、トゥトゥガっていう、名前について、名前のイメージで、どんなロボットですか、これ？ 先ほど説明しました。はい。
やっぱ髪型で、
はい。
でも名前の雰囲気がアフリカっぽいなと思うので、はい、アフリカ画面のロボットです。
はい、アフリカ画面のロボットです。
陸画面っぽい感じかな。
っぽいね。
はい。っぽいです。
絵を見てください。そんな感じですね。はい、マットガイさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。